一言お祈りします。主イエスは永遠命の言葉、主イエスは永遠命の愛と。神様、ありがとうございます。あなたはまた命の言葉をお持ちになっておられるお方であります。どうぞまた命の愛と命の言葉、どうぞ御言葉を通してあなたが、表してくださいますように心からお願いをいたします。語るものはまた小さいんですけれども、また主がまた、その言葉をまた清めてくださいますようにお願いをいたします。その皆によって信じてお祈りいたします。突然ですけれども、イエス様在世当時、エルサレムはローマ帝国の支配下にあって、ローマの代表としてエルサレムを治めていたのが、総督ローマ人ポンテオ・ピラトという人でした。終戦当時、日本はアメリカの支配下にあって、アメリカの代表としてこの地を治めていたのが、ダグラス・マッカーサーであったといえば、そのピラトの立場が分かりやすいと。で、ユダヤの宰相たちが牛耳る最高法院で、有罪の判決を下されたイエスが縛られて、この総督ピラトのもとへと送られてきた。死刑の決定は、ローマの代表であるピラトが宣告をしなければ実行されないと、こういう事情であったと。ピラトについてはイエスの無罪を知っていながら、結局はユダヤの旧勢力と妥協をして、死刑を宣告をした人と。その事実は変えようもないんですけれども、それとは別に最後の最後までイエスを救おうとしたと。その努力も見え隠れに聖書の中には記されています。いい人だったのかな、悪い人だったのかな、私なんかこうよくわからないと言いますか、いつもそんな気がしてきます。私だけの印象かもしれませんけれども、ピラトとイエスとの関係は、あまたイエスと出会った人がいますけれども、イエスと出会った人として閉じていないと言いますか、そんな感じがします。閉じていないというのは、我流の言い方ですけれども、ハッピーエンドでもなく、バッドエンドでもない。なんとなく突き放すように終わっていて、心地よくその終幕が閉じていない感じがします。ピラトの立場は微妙でした。イエスの無罪を確信していたからです。だが結局は、祭司長たちに押し切られていく過程が、福音書には、これはもう克明に記されています。だからといって、最後までイエスを救おうとした事実が、これは消えるわけではありません。いい人だったのかな、悪い人だったのかな、読者は少し釈然としないと。なんかまだ先があるような、扉が閉じていないような、そんな、どうしても感触が残ります。だから、どうのこうのというんではないんですけども、イエスに出会った人、ピラト。これも一つの人生かなと。聖書が罪人の救いを扱って、いろんな罪人たちを登場させてくる以上、私たち読者を安心させるような結末というものが、そう都合よく用意されているものでもないと。イエスと出会ったにもかかわらず、 イエスの側につこうとしたにもかかわらず、結局は何かこう押し切られていくと言いますか、そういう人生には現実もあるんだと、まあ聖書作者はそういうことをもしかすると、まあ、言いたかったのかもしれないと。まあ、今日教会ではピラトっていうのは少しこうテーマにしづらい部分があるので、あんまりこうメッセージでも、まあ、語られないような気がしますけれども、私も三十数年メッセージをしてますけれども、ピラトについては多分、まあ、2回目ぐらいと言いますか、まあ、少ないと言いますか、まあ、理由がないわけではないんですけれども、まあ、いろんな正解なので良いこう説教とかこうメッセージを聞かせていただいたときに、もう甚だこう身勝手な感想ではあるんですけども、ああこれはもう俺の世界観だったなとこう思う時があります。あ、しまったと、あこういうものの見方があったのか、先に語られてしまったと、なんかそう補助を噛む、そういうケースがあって、甚だ身勝手な感想であるというのはこのことなんですけども、まあ、このテーマで自分にこれだけのメッセージが語られるかどうかはともかくとして、ああしまったと、こういう見方があったか、先を越されてしまったと、まあ、そう感じるテーマっていうのは私にとっては自分のものすごく好みに、まあ、合う、そういう、まあ、テーマですけれども、まあ、このでもテーマで自分が語るとすれば、まあ、もう少し足の速い、まあ、ちょっとこう軽さが目立つようなそういうメッセージになるかなとかこう考えたりもしますけれども、そしてこれほど、まあ、良いメッセージにはやはりこうならなかっただろうとも思ってしまいます。多くの場合、まあ、人の説教を聞きながら、やっぱり良い説教というのはある程度このそのテーマというものをこうほとんどもう語り尽くしてしまっていると言いますか、まあ、こう語り尽くしているから、まあ、名説教なのかもしれませんけれども、そういう、まあ、理屈とは別に、名説教の付近には、ペンペン草も生えないというのがちょっと私の持論ですけれども、まあ、ペンペン草ぐらいは生えるかもしれませんけれども、美しい、まあ、真似をしてやってみても、もう美しい花はもう決して咲かないと。先をもう越されちゃった、こういう見方があったなと、まあ、ほぞをかみ、後から説教が苦しくなっちゃって、じゃああれ真似してみようかと習って語ってみようと思っても結構、まあ、ダメなわけですね。盗用になりますから、まあ、設定を少し変えなければならない、まあ、人物の配置も少し変え、まあ、盗用にならないよう工夫をしてみても、なんかどんどんこう不自然になっちゃうと言いますか、これはちょっと不自然でまずいと思って修正してみると、今度はどんどん誰々先生のオリジナルの名説教にどんどん近づいていってしまうと言いますか、まあ良いもうお話を語られてしまったら、もうそのテーマの付近には良いものはあんまり育たないと言いますか、まあもちろんこれ誇張ですけども、誇張はあるにせよ、まあ、ペンペン草も生えないといった、まあ、ゆえんですけども、聞いてて、ああ、いいお話だったな、良いメッセージとは、もちろん圧倒的に、ハッピーエンドから、これは当然、こう、生まれてくるものが多いんですけれども、しかし、イスカリオテユダをテーマにした、バッドエンド、そうしたものからも、まあ、良い説教というのは、もちろん生まれてきます。まあ、私は、まあ、これから名説教をやりますっていう、まあ、今日はそう思っているわけではないんですけれども、そうした、まあ、そんな態度っていうのは一番聞く側からは一番嫌われます、お前何様のつもりかと、こう不尊なのそしりを免れないと言いますか、まあ、 ピラトっていうテーマの、まあ、特殊性を、まあ、ちょっと訴えようとしているだけで、ちょっとなんか偉そうに言ってないかなって心配なんですけども、ピラトについてはイエスの無実を知っていながら、まあ、結局はユダヤの旧勢力と妥協して死刑を宣告した人と、その事実はまあ変えようもないんですけども、それとは別に最後までイエスの側につき、イエスを救おうとしたと、その努力も見え隠れに記されている。いい人だったかな、悪い人だったかな、よくわからない、そんな気がしてくる。これは私だけの印象ではないと思うんですけども、ピラトとイエスとの関わりはイエスと出会った人として閉じていないと、まあ、そんな感じがする。閉じていないというのは何かハッピーエンドというわけでもない、バッドエンドというわけでもない、なんかサプライズエンディングというわけでもない、なんとなく突き放すように終わっていて、心地よくその終幕が、まあ、閉じていないと、そんな感じがする。ピラトの立場は微妙でした。イエスの無罪を確信してたからです。だが結局は、こう、祭司長たちに押し切られていく過程というものが、福音書には克明に記されている。でもだからといって、最後までイエスを救おうとした事実は、これは消えるわけではないだろう。いい人だったかな、悪い人だったかな、と読者は少し釈然としないと、なんかまだこう先があるような、扉が閉じていないような、そんな感触が残る。だからどうのこうのっていうんではないんですけども、イエスと出会った人、まあ、私たちもイエスと出会った人ですけども、ピラトもイエスと出会った、イエスに出会ったピラト。ピラトにとってはこれも一つの人生だったかな。聖書が罪人の救いを扱い、あまたの罪人たちを登場させてくる以上、やっぱ私たち読者をこう安心させるような結末というものが、まあ、そう都合よく用意されているものでもないと。イエスと出会ったにもかかわらず、イエスの側につこうと散々努力したにもかかわらず、結局は周りに押し切られて、これは魂の救済にはならなかったかなと、そういう現実もあるのかもしれないと。もしかすると聖書作者はそんなことを私たちに伝えようとしているのかもしれません。当時エルサレムはローマの支配下にあり、まあ、ダグラス・マッカーサーと同じと言いましたけれども、ローマの代表としてこの地を治めていたのがローマ人、まあ、総督ピラトだったと。1951年の4月11日、突如ダグラス・マッカーサーがトルーマン大統領によるよって連合国軍、まあ、最高司令官の地位から、まあ、解任といいますか罷免されています。朝鮮戦争をめぐってこうアメリカ本土との折り合いが悪く、トルーマン大統領と意見を異にしたのが、まあ、解任、罷免の、まあ、原因であったと。アメリカ政府首脳部、まあ、特にトルーマン大統領が、まあ、朝鮮戦争の、局地化、あんまりこう戦線を拡大しない局地化を主張したのに対して、マッカーサーは中国本土を巻き込んだ、まあ、戦線拡大を、まあ、訴えたと言われています。こうして、まあ、ダグラス・マッカーサーは連合国軍、まあ、最高司令官の地位から、まあ、 解任をされたと、いわゆるまあマッカーサー事件と言われるものですけれども、ローマの代表としてエルサレムを治めていた総督ピラトの立場は微妙だった。ユダヤの民衆たちはおおむねもう祭司長たちの側についてイエスの有罪を叫んでいる。ユダヤの民衆が訴えるイエスの罪状は3点に要約されます。一つ目は、イエスが民衆をそそのかしローマへの暴動を画策している。二つ目は、ローマへの納税を拒んだ。三つ目は、自分は王であると公言し、ローマ皇帝の地位を脅かそうとしていると。で、こうしたユダヤの民衆の訴え、罪状というのは、これはローマの代表、これは知事ピラトに対する、これはまあ脅迫であると。イエスはローマにとっての危険人物と。こんな男を無罪にすれば、ローマ本国との関わりがつかず、総督の地位から解任、罷免されますよと。それでも無実を言い渡すのですかと。で、総督ピラトは祭司長たちにもう泣きどころをもう完全に抑えられていたと。ヨハネの19章の、15節、レジュメの一番ですけれども、19章の15節。彼らは激しく叫んだ。のぞけのぞけ、十字架につけろ。ピラトは彼らに言った。あなた方の王を私が十字架につけるのですか。祭司長たちは答えた。ローマ皇帝カイザルの他には私たちに王はありませんと。これはひどいですね。今やもうユダヤの民衆も祭司長たちも自分たちの王、もうダビデもソロモン王ももう金繰り捨てて、15章15節、ローマ皇帝カイザルの他には私たちに王はありませんと。もうユダヤの魂というものを完全に売り渡してイエスのローマ反逆罪を主張したと。まあこの目先の憎しみとそして嫉妬のために自分たちの信仰と魂を売り渡して15章19章15、ローマ皇帝カイザルの他には私たちに王はありませんと豪語し、嘘吹いたと。ピラトの立場が微妙だったとは、このあたりの事情であると。イエスの無罪を確信していたローマ総督ピラト。当時、まあ有名な事件ですけど、ローマの本国では、ローマの将軍、カイサルこと、ジュリアス・シーザーが、ちょうど同じ頃、少し前に暗殺されています。古代、ローマの英雄カイサルは、ある日、町の占い師に、3月15日にご用心と言われたことがあった。3月15日がやってきて、カイサルがローマの元老院に入ろうとすると、門のところにその占い師が立っていた。カイサルは笑いながら、おい、3月15日じゃないか。すると占い師が答えて、はい、しかしまだ15日は終わってはいません。果たせるかな、占い師の予言は的中し、カイサルはこの日、ローマの元老院で、暗殺をされるわけですけれども、この時、最後に放ったセリフが、おなじみの、ブルータス。お前もか。ブルータスは、 カエサルが常日頃から目をかけていた腹心の部下であると。そのブルータスが敵の中にいて、もう剣を抜いて迫ってくるようでは、もういけない。ブルータス、お前もか。こうつぶやいて、ローマの英雄は抵抗をやめたと言われています。これは、学校の世界史の時間に、習うことなんですけども、でもう少し正確に説明をすると、3月15日に御用心と進言したのは、史実では町の占い師ではなく、彼のカエサルの妻のカルプルニアであると言われています。ある日、カエサルの妻カルプルニアが不吉な夢を見て、3月15日は決して外出をしないでくださいと懇願したにもかかわらず、夫カエサルが妻の夢を無視して、それで腹心の部下ブルータスの剣に倒れたと。これが事実であると言われています。このカエサル暗殺のエピソードが総督ピラトの胸にも深い印象を残して心の中に刻まれていた時代であると。まさか自分の妻も同様に不吉な夢に悩まされるとは。レジュメの2番ですね。マタイ27章18から19。マタイ27、18から19。ピラトは彼らが妬みからイエスを引き渡したことに気づいていたのである。またピラトが裁判の席に着いたとき、彼の妻が彼のもとに人をやって言わせた。あの正しい人には関わり合わないでください。ゆうべ、私は夢で、あの人のことで苦しい目に遭いましたから。ピラトが裁判の席に着こうとしたときに、彼の妻の女召使いがピラトに伝言を持ってやってきたと。奥様は旦那様にこう伝えてほしいと申されております。あのイエスという男を釈放してくださるようにと。今朝方、奥様は夢の中でイエスをご覧になったそうです。ピラトは、これはもうハッとしたに違いありません。3月15日に御用心と、妻の夢を無視して、剣に倒れた英雄、ローマの将軍、カエサルの顔が脳裏に浮かんだに違いないと。カエサル暗殺、あの夢のエピソードが深い影を落としていた時代であると。まさか自分の妻も不吉な夢に悩まされるとはと。奥さんはこう伝えてほしいと申されております。あのイエスという男を釈放してくださるようにと。今朝方奥様は夢の中でイエスをご覧になったそうですと。総督ピラトが最後の最後までイエスを救おうと努力した。その努力の裏側に、おそらく妻の夢が幾度も胸中を横切ってのことであっただろうと。ピラトは興奮した群衆たちが歓声を上げる中、 イエスを釈放する理由を見つけ出そうと心を砕き、給与の一策としてあるアイディアを思いつく。ちょうどバナバという名の殺人犯が捕らえられていたと。杉越の祭りの日には囚人を一人、民衆の要望に応えて釈放するのが慣例であったと。ピラトは集まった群衆に尋ねる。どちらを釈放したらいいんだ？殺人犯のバラバか？それともイエスか？ピラトとしては、これはイエスに罪はないわけですから、罪はなく、バラバは本物の極悪人なので、こう尋ねれば、当然、イエスは釈放されるだろうと。まあ、彼はそう考えたわけです。しかし、たけり狂った群衆は、イエスを十字架にかけろと要求すると。で、ピラトはさらに、私はこの人に罪を見出せないと。イエスを再三再四弁護したが、群衆の要求はやはり、イエスを殺せ、十字架にかけろ、であった。イエスは、鞭打たれ、茨で冠をかぶせられ、そして、群衆の前へと突き出さされると。要はね、19章の4節5節。19章、レジュメの1番ですか。19、4、5。ピラトはカイアに言った。よく聞きなさい。あなた方のところにあの人を連れ出してきます。あの人に何の罪も見られないということをあなた方に知らせるためです。それでイエスは、茨の冠と紫色の着物をつけて出てこられた。するとピラトは彼らに、さあこの人ですと言ったと。19章5節。さあこの人ですと。この時ピラトが告げた、見よこの人をと。これが、まあ、名言として残っていますけれども、まあ、ラテン語のエッケホモという言葉ですね。この人を見よと。まあ、ピラトとしては、この男に罪があるかどうかあんたたちよく見てくださいよと。まあ、そういう気持ちであったわけですね。ピラトっていう人は、やっぱりいい人だったのかなと。なんかまあ、そんな気もしてくると。ドイツの作家、ポールの小説に、ピラトの妻がありますけれども、この小説の中で、ピラトの妻は、後に、まあ、洗礼を受けて、まあ、キリストを受け入れることになっています。もちろんこれは、まあ、創作ですけれども、ただ彼女が夢を見たあの日から、キリストのことを考え始め、その教えに従う人生を選ぼうと、まあ、選んだとしても、決して、まあ、不思議ではない感じもします。そして夫のピラトも、彼のもとに寄せられたイエス処刑の訴えに対し、イエスを処刑することに対しては、ピラトも終始消極的であった。いい人だったのかな、悪い人だったのかなと、少し私たちは釈然としないと。イエスに出会った人と、まだ何かこう先があるような、扉がこう閉じていないような、これも私たちの目の前に差し出された、これも一つの人生なのか。こういう現実だってあるんだよ。聖書作者は、まあ、そんなことをもしかすると私たち読者に伝えようとしたのかもしれない。 イエスの姿を追いながら、私自身も俺はどうかな、イエス様の前で本当に良い人だったかな、悪い人だったかな、どういう存在なのか自分に問う。これもまあ私だけの印象、まあこれ自分のことだから私だけの印象ですけど、イエスと私との関わりは、イエスと出会った人としてはまだ閉じていないと、そんな感じがすると。まだこれから先があって扉がまだ閉じていない、そんな感触が残る。そして自分の姿の中にどうしてもこうしたこうピラト的なものが見え隠れしているのも、これはなんかこう本当であると。はじめの3番読んでお祈りいたします。ヨハネの18章37-38、はじめの3番読んでお祈りします。そこでピラトはイエスに言った。それではあなたは王なのですか。イエスは答えられた。私が王であることはあなたが言う通りです。私は真理の証をするために生まれ、このことのために世に来たのです。真理に属する者は皆私の声に聞き従います。ピラトはイエスに言った。真理とは何ですか。扉がまだ閉じていないと、私たちにはこれからまだ先があると、一言お祈りしたいと思います。神様、ありがとうございます。私は真理の証をするために生まれ、このことのために世に来たのです。真理に属する者は皆私の声に聞き従いますと。ピラトはイエスに言った。真理とは何ですかと。神様、ありがとうございます。人間誰しも人生の途上の中でこうしたピラト的な問い、真理とは何なんだろうかと、従って生きるべき、従って生きるべき真理とは何かと、私たちもまたそういう問いが私たちの心の中に決してないわけではありませんけれども、どうぞイエスに出会った人、ピラトの妻もイエス様に従う道を歩んだかどうか分かりません。ピラトもまた多くの人たちが想像しているように、旧勢力と妥協してイエスを処刑したと、それだけではなく妻と一緒にもしかすると洗礼を受けてイエス様に従う生涯を歩んだかもしれない。扉が閉じていないのできっと先があったんだろうと思います。私たちには分かりませんけれども、今日私たちにもまた何と言いますか、扉がまだ閉じていない、これから先の道が私たちにも残されていることを思って、主よ、心から感謝をいたします。私は真理を証しするために来て、そして真理に属する者は私の声に最後は聞き従うようになるだろうと、あなたは仰せになりました。私たちもこの扉をくぐり、そしてあなたに従う道を最後まで全うしたいと願っております。どうぞ私たちのこれからの歩みを祝福してくださいますようにお願いをいたします。尊い主イエス様の御名によって信じてお祈りいたします。アーメン。